心のメールボックスのメッセージどうもありがとうございました皆さんがどのように感じられたかということを書いてくださると、私自身がですねここでお話しすることを非常に客観的に見ることができるので、大変ありがたいです。昨晩いただいたメッセージの一つ、今日のお話とても良かったです。ちょっと相談なのですが、人生を変えるより自分を変えて人生を変えてみたいです。ですじゃん、出すって感じですね。一応ね、自分を変えて人生を変えてみたい出す、これ読んでだんだんじわじわ来てたんですけど、それって可能ですか。私は今の自分が嫌いです。どうしたら自分という花火に火をつけることができますか。ここですね。今朝のお話がこの質問にお答えできるかどうか分かりませんが、何か少しヒントにしていただけるものがあればと思います。私は皆さんと同じ高校生の頃、今は牧師になったんですけれども、その時は牧師にだけはならないと強く心に決めていました。これといった理由があったわけではないのですが、おそらく今振り返ってみると、自分の父親としての、あ、父親のですね、牧師としての苦労をなんとなくずっと目にしてきたからかもしれません。私は印象的に非常によく覚えている一つの出来事があります。私が高校生の時ですね、ある教会で礼拝前の教会発表の時間に、前に立って皆さんの前に立って発表をしていた父親と、その発表の内容に対してみんなの前で大声で文句をつけた教会の長老さん、その二人がですね、あろうことがみんなを目の前にして二人でその場で口論を始めました。まあ今思えばその長老さんもちょっと変わった長老さんだったなと思いますが、まあそれをまともに受けてしまう父親も父親だったなと思います。その時、その教会には礼拝堂に2階席があったんですけれども、2階席の一番後ろの一番隅っこに座っていた私、その一つ前の席に座っていた教会員のおばちゃんが2人、私がすぐ後ろにいることを知ってか知らずか、お互いにこう言っていました。こんな教会じゃ信仰も成長しないわよね。それを聞いて私は心から思いました。いや、一階席の前の方に座って朝早くから熱心に教会に参加している人がそういうふうに言うんだったら分かるけど、礼拝の直前に来て、しかも二階席の自分の私が座っているすぐ前ぐらいに、つまり教会堂のずいぶん後ろの方に座ってお茶を濁しているだけのあんた方のセリフじゃねえだろ。すでにバプテスマは受けていたものの、こんな教会にとどまっているべきではないのかもしれない、そのような思いに至ることもしばしばありましたが、しかし私にはそれを実行に移すだけの度胸と行動力を持ち合わせていませんでした。そんな私の胸中を知ってか知らずか、父親もお前には牧師になってほしいということは一度も口にしたことがありませんでした。明確な進路を決めきれないまま高校時代を終え、しかし将来何になるにしても多分英語は役に立つだろうというその思いだけで、当時の三育学院の短大のですね、英語学科があったんですが、そこに進学いたしました。そこで出会ったのが当時進学科2年生だった稲田勉先生だったんです。先生は私の6歳年上でいらっしゃるんですが、もうその時ですね、本当にすでに大人の雰囲気を持ってらっしゃって、お話も上手でいらっしゃったので、ああ進学生になるとこんな立派な人になれるんだ、もうですね最初から憧れの存在だったんです。である時、その、まだ進学生だった稲田先生とお話をする機会がありまして、私はずっと前から聞いてみたかった一つの質問をぶつけることにしました。それは、私と同じ牧師家庭に生まれ育っていながら、よりによってなぜ牧師になるために進学科で勉強しているんだろうかということでした。稲田さん、なんでお父さん牧師さんなのに 稲田さん自身は牧師になろうと思ってるんですよね、なんで神学科にいるんですか。理由は驚くほど簡単でした。それは牧師の子供だからだよという理由でした。え、私は牧師の子供だからという理由で牧師にだけはならないと思っているのに、そこにいる稲田先生は牧師の子供だから自分は牧師になろうと思っている、一体どういうことなんだろうか。稲田先生はおっしゃいました。牧師の子供は牧師の仕事がどういうものかを少なからず知っている、そして牧師家庭がどういう雰囲気になるかということも体験的に知っている、さらには牧師である父親がどういう話をすると家族はどういう思いになるんだろうかということもよく分かっている、だから牧師の子供こそ牧師になる一番近道にいるんじゃないかと自分は思っている、そうおっしゃったんですね。これは私にとって非常にショックでした。そういう発想をしたことがなかったからです。そして自分が牧師の子供であるからという理由で牧師にだけはならないと思っているその姿勢がいかに無駄な姿勢かということに気づかされたからです。それから私は徐々に、あ、そっか、牧師の子供として牧師になるのもいいかもなと思い始めるようになりました。私と同じ年の友人のですね、一人に T 君という人がいます。三育を小学校から短大まで出た人です。中学生の時にバプテスマも受けました。しかしその時のことを振り返って彼はまあ祈祷集かなんかだったんだと思うんですけれども流れで受けてしまったと振り返り、バプテスマを受けたことを後悔し、できればこの教会あるいは三育に関わった自分の過去を消すことができるのであれば消したいぐらいだとよく言っていました。三育の短大を出た後は、一般の企業に就職し、そしてノンクリスチャンの女性と結婚し、子供が生まれ、今はごくごく一般的な家庭を築いています。その彼が40歳を過ぎた今言うことが、自分は今までずっと自分が一旦持ってしまった信仰、関わってしまった教会あるいは三育教育、そういうものにずっと反発してずっと否定しようとし続けてきたんだけれども、でも最近思うことは、それをどんなに否定しようと思っても、どんなに過去を消そうと思っても、結局消し切ることができないぐらい自分の中に確固たるものとして根付いてしまっているということ、そういうことに気づくようになったっていうんですね。で、そういう過去を一生懸命消そうとしてきた、それはきっと自分自身を否定しようとしてきたことになるんじゃないか。そしてどうせ消せないのであれば、じゃあ逆に積極的に受け入れてみようという思いに最近なってきたっていうんですね。で、ごく最近は通勤中に聴く音楽はもっぱら賛美歌、今日クラリネットを演奏してくださいましたけれども、そういうですね、学生時代からやっていた楽器を演奏する時も賛美歌、できるだけ聖書を読みお祈りもするようにしている。そしたら今までにない平安が心の中にやってくるようになった。まあ、彼はまだ教会に定期的に出席するところまで行っていませんが、まあ、そういう日が、遠からず来ると良いなというふうに思っています。皆さんの中にももしかしたら今の家庭環境に生まれ育ったこと、三育に来てしまったこと、ここで聖書や神様に触れてしまったこと、その結果神様という存在を意識するようになってしまったことを後悔したり、そういう時間って実は無駄だったと思っている人がいるかもしれません。しかし結論から言うと、それを無駄だと思うことほどですね、無駄なことはありません。というのは、私たちは決して過去を忘れ去ろうにも忘れ去ることが、消し去ろうにも消し去ることができないからです。 すでに過ごしてしまった過去を悔やむ代わりに、それをいかに将来に生かしていくかということを考えなければならないと思います。私は何も気休めでそういうことを言おうとしているのではありません。諦めが肝心だということを言おうとしているのでもありません。そうではなく、私たちは誰一人として自分で好き好んで自分で選んでこの世に生まれてきたわけではないということ、その大前提があるということを申し上げたい。私たちは誰一人としてこの21世紀という聖書が言っている終わりの時代に、日本という国に、今の両親のもとに、今のこの遺伝子を持って生まれてくることを誰も選びませんでした。気づいたら全てがそういうふうにセッティングされていたんです。つまり私という人間の人生は最初から受け身です。誰かがそこにセッティングしたんです。でもう少し言うと、私たちは生まれた時だけではなくて死ぬ時だって受け身です。誰一人、私たちは誰一人として自分が死ぬ時やその方法を自分で決める人はいません。え、でも自殺する人いるじゃん、皆さん思われるでしょうか。いやいや、とんでもない。ちょっと朝から変な話で申し訳ありませんが、どんなにうまくやろうとしても死ねない時は死ねない。高層ビルの屋上から飛び降りようにも、手首を切ろうにも、薬を飲もうにも、死ぬまでって自分の意識がなくなってから心臓が二度と動かなくなるまでにちょっと時間がありますので、その間に救助されちゃったら、つまり自分ではコントロールできない状態の時に誰かに助けられてしまったら、死のうと思っても死ねないんです。私たちは誰一人として自分が死ぬ時やその死ぬ方法すらも決めることはできません。自分が生まれてきたのと同じように死ぬ時、これも全て私たち自身の手の外にあります。カエルの子はカエルということわざの意味を皆さんご存知ですか。これは親が凡人なのであれば子供も所詮凡人の息を出ないという、まあ少々否定的な意味で使う言葉です。いや、父親の描く絵を見るとつくづくカエルの子はカエルだなというふうに思います。結局自分も絵が下手っぴって意味だと思うんですけれども、例えばそんなことで使う意味のですね、言葉であります。まあ、トンビが鷹を産むことはないというようなことでしょうか。しかし私はこれをですね、むしろ肯定的に捉える必要があると思います。カエルの子が、いやー、カエルに生まれちゃったんだけど、実は蛇になりたかったと思ってぴょんぴょん跳ねるのをやめてニョロニョロと地を這おうとしても、それこそ無理が生じるわけです。そんな努力をしても何も始まらないし、何も変わらない。むしろカエルは自分がカエルであることを認めて、それを受け入れて、自分の力強いですね、後ろ足を使って高く飛び跳ね、手にある水かきを使って上手に泳ぐことを考えた方が自然ですし、全然理にかなっています。これは私たちにおいても同様です。今の人生がすでに与えられているということ、私たちは気づいたらすでに受け身の人生を歩んでいるということ、しかもそれがたまたまそうなっていたということではなく、それをそのように計画し、私たち一人一人のために与えてくださったお方がいらっしゃるということ。私はこのことをですね、自分自身が子どもの親になってから強く意識するようになりました。それはどういうことかというと、私はこの親のもとに生まれてこの環境で育てられたからこんな私になってしまったんだということではなくて、そうじゃなくて、こんな私だから この親のもとに、この環境の中に置かれたのだということです。自分の子供たちを見て本当にそう思うんですね。うち3人子供がいるんですけれども、自分で言うのもなんですが、比較的お利口さんたちです。親の言うことをよく聞きます。他のお家の子供を見てると時々ですね、あんな子供たちだったらお父さんとお母さんすごいストレスたまるだろうなって思うことがあります。で、それはどういうことかというと、それは私と私の妻の非常に短気な性格をご存知の神様が、私たちですらも育児放棄をせずに育てることができる子供たちを与えてくださったんだというふうに、クソ真面目にそう思っています。今6歳になる長女がまだ2歳だった時、ようやく言葉がつながり始めて、なんとなくコミュニケーションが取れるようになってきた時に、妻が定番の質問をしました。私その場に本当にいたかったんですが、残念ながら私がいない時に定番の質問って何かご存知ですか？お腹の中にいた時のことを覚えてるってやつです。子供はですね、よく覚えていて、いや実はお母さんのお腹の中って暗くてあったかくて、本当にですね、守られていて、そして呼ばれたから出てきたんだよみたいなことをですね、言うそうですね。妻もその定番の質問をしたらですね、私の娘はなんと、その前の時のことを語ってくれたっていうんですね。その時すでに、長女には弟がいたんですけれども、自分と弟がおじさんのところにいて、おじさんが弟に先にあのお母さんのお腹の中に入りなさいと言った。でも弟が嫌がったので、じゃあ私が先に行くと言ってお母さんのお腹の中に入ったんだよ。で、この不思議な話にはおまけがあって、その時影も形もなかったですね、次女が今生まれてるんですけれども、その時に横にもう一人女の子がいたっていうことも長女は言っています。非常に不思議な話ですから、妻はですね、まだ、3人目を身ごもる前から、きっと自分は3人目を産むんだろうなと思ってたそうなんですね。まだ2歳の頃なので、ファンタジックなアニメなどを全く見せていない頃のお話なので、娘の確かな記憶なんだと思います。で、この娘の記憶によると、天でその組み合わせ、この子をどの親のところに使わそうか、その組み合わせを考えているおじさんとやらがいる。そしてこの子だからこの親のところに、この親だからこの子を生まれさせようとしている、そのベストマッチを考えてくださっているお方がいらっしゃるということなんですね。そのタイミングとかも含めて、今の家に、今の両親のもとに生まれるのではなく、もっと違う環境に生まれていたら、違う親に育てられていたら、私はもっと違う本来の自分に慣れていたはずだ、本来の能力を発揮できていたはず、発揮できていたかもしれないと皆さん思われるかもしれません。しかし私たちの人生はすでに与えられている人生であるということ、そして今自分に与えられた環境を十分に生かすためには、私たちは将来何にならなければならないかということ、どういう人間にならなければならないかということを、むしろ積極的に考えていくことこそが、私たちすでに受け身の人生を歩み始めている者にとって大切なことであります。そして取りも直さず、私たちが世の光としてその光を輝かせるということは、そういう生き方をすることです。なぜなら、すでに与えられている人生に逆らって生きている人、私たちに人生を与えてくださった与え主の思いではなく、自分の思い通りに生きようとしている人が非常に多いからであります。お祈りいたします。天の神様、私たちにあなたが今の人生を与えてくださいました。それを素直に感謝することができる人もいるでしょうし、またなかなかそれを素直に感謝することができない人もいるかもしれません。しかし神様がすでに私たちを生かしてくださっているのは事実ですし、そしてこの 私という人間のことを考えて、私にとってどういう環境が、どういう家庭が一番良いかということを考えて、その中に置いてくださったのは神様ご自身でいらっしゃいます。そのことを私たちがまず素直に受け取ることができるように助けてください。そして今与えられている環境の中で、私が本当にそれを生かすということはどういうことであるか、将来どのような道に進み、どのような人間になることであるかということ、私たちがそれぞれの立場において真剣に考えていくことができるように助けてください。愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。